おはようございます。高原吾一郎です。私は高校卒業してから2年間新聞配達をしていました。その頃大変困ったことが一つあったのです。ポストの前に大型の、しかも大変に気性の激しい犬をつないでるお宅があったんですね。少しでもポストに近づこうとすると、犬は恐ろしいうなり声で私を威嚇するのです。犬に噛みつかれるのを恐れて、ポストに近づかなければ配達はできません。ポストに近づくためには、とても危険な目に遭わねばなりません。私は毎回ドキドキしながら、一瞬で新聞を放り込む技を磨いたもんです。ある日のことです。どういうわけかポストの前にあの犬がいないんですね。もしかしたら死んだのかもしれない。まあいずれにしても私にとってはその方がいいと心安らかにポストに新聞を入れたその時です。鎖の外れた犬がうなり声を立てて私の後ろに身構えてるではありませんか。瞬時に私もうーっとうなり声を立てながらゆっくり後ずさりしてその場を逃れました。あの時の恐怖を今でも私はよく覚えています。その恐怖を一言で言うならば、いないと思っていたものがいたという恐怖です。いないはずのものがいた、ないはずのものがあった、存在しないと思い込んでいたものがしっかりと存在していた時の驚きとうろたえです。ところで今日、多くの人は死後の世界なんかない、天国も地獄もない、神なんかいない、死後の裁きなんかないと思って生きています。その理由は見えないからって言うんですね。しかし見えないのは自分の狭い視野から外れているだけかもしれません。見えないイコール存在しないとは言えないのです。そしてこの世においてもないはずのものがあったり、存在しないと思い込んでいたけれども実はしっかり存在していたという経験を私たちは日常生活で持っているのではありませんか。聖書は私たちにはっきりと告げています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていますと。つまり今見えている世界だけが全てではなく、死んだ後正しい神の審判とその審判に基づく世界があると宣言しているのです。私はこの死後の世界の存在を聞いたとき、初めは恐れ、戸惑い、また疑問にも思いましたが、今ではとても合理的で、そうでなければならないとすら思うようになっています。なぜなら、第一に、死後の世界の存在は、この世の不公平、不公正、不条理に対する完全な答えになるからです。この世界には健康で生まれてくる人もあれば、病気を持って生まれてくる人もいますね。真面目にコツコツ働いてるのに評価されない人もいれば、不正を行いながら成功者としてもてはやされている人もいます。何も悪いことをしていないのに投獄されたり、他人の罪の濡れ衣をかぶらされたりした、そういう人もいるかと思うと、たくさんの人々を虐殺したり弾圧したり、迫害を加えながら、贅沢の限りを尽くし、かえって恐れられ、のうのうと生きている独裁者たちもいるんです。この世の中にはどう考えても不公正な、不公平な現実が横行しているんですね。そういう現実を見たとき、これはおかしいぞ。こんなことがあってたまるもんかという苛立ちやストレスがかかってくるんじゃないでしょうか。そしてそのストレスの原因は不公正が不公正のまま終わると考えるからです。この世での処遇で全てが決まると思うからですね。しかし人生には続きがあるんです。本当の帳尻合わせは死んだ後、神の前においてなされるのです。そして神は正しく一人一人を裁かれる方なのです。第二に、死後に永遠の世界がある と考えたとき、初めて人生を自分以外のもののために生きる動機というものを得ることができるからです。今から200年ほど前、アルフレッド・ノーベルという科学者がいました。彼は友人が作ったニトログリセリンという爆発性物質を改良し、ダイナマイトを発明するんですね。それまでニトログリセリンは狙って爆発させることができず、いつ何時爆発するのかわからないという大変に危険なものだったのです。ノーベル自身の弟もこの実験中に命を落としています。しかし、ダイナマイトの発明により人類は安全な爆発物を手にすることができるようになりました。そしてノーベルはこの発明のおかげで巨万の富を築き上げるのです。ノーベルが55歳の時、兄のルードビーという人が亡くなるのです。その時、ある新聞は誤ってノーベル自身が死亡したという記事を載せるのです。しかもそこには次のような文章が続いたのです。アルフレッド・ノーベル博士。可能な限り最短時間で、かつてないほど大勢の人間を殺害する方法を発明し、富を築いた人物が昨日死亡した。彼はこの自分の紹介記事を読んだとき、衝撃を受けるのです。もし自分が今死ねば、私は大量殺人兵器で自分の欲望を満たした人間として記憶されるのか。彼は熟慮の末に手に入れた富の使い方を転換したのです。その一つがノーベル賞の創設だったのです。彼の人生の向きを変えさせたものって何でしょう？それは死後自分に向けられる後世の人々の評価だったのです。これは彼にとって永遠の評価、永遠の審判のように感じたんですね。そして永遠の審判に耐えうるものに変わりたいと真剣に人生の再検討をするようになったのです。しかし、後世の人類の評価より、より決定的、絶対的な評価というものがあるのです。それが生ける神の審判なのです。私たちが生まれてから死ぬまでの間、私たちがしたこと、口にしたこと、心の奥底に思ったそのすべてのことについて、ご存知の神の前に、一人一人が丸裸で立つ時がやってくるのです。その神の審判には、過不足はないのです。では、この審判で、地獄ではなく、天国に至る審判は、何によって得ることができるのでしょう。どれだけ成功したか、どれだけ有名になったか、どれだけ人助けをしたかによるのでしょうか。いいえ、違うのです。すべての人は、どんな成功によっても、どんな人助けによっても、打ち消すことができない罪を神の前に持っているんです。聖書はこう言っています。主よ、あなたは私たちのために平和を備えておられます。私たちのなすすべての技も、あなたが私たちのためにしてくださったのですから。私たちが、この世におぎゃーと生まれたとき、まず、産湯で洗ってもらいましたね。次に、布でくるんでもらいました。それから、おむつをつけてもらいました。そして何よりも、お母さんの胸に抱かれたのです。そして、ベビーベッドに寝かされましたね。これら赤ちゃんに必要なものは、赤ん坊自身が自分で用意したものではありません。赤ん坊は、親によって備えられたものをただ受けたのです。天国に神の子供として生まれるために必要なことは、立派になること、良いことをすること、人助けをすることではなく、神が備えたイエス・キリストという救い主をただ受け入れるということなのです。どうぞ今、このキリストを信じ受け入れてください。あなたのために神が備えてくださった救い主です。心からお勧めしたいと思います。